こんにちは、人事区長です。皆さん、劇を生で見たことってありますか？私は何回か見に行ったことがあって、一回見に行くとね、結構ハマりますよ。うん、面白い。一番印象に残ってるのは、あのドラえもんのジャイアン役の人、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、その人が、出演してたやつで、劇団バカバッカっていうやつで、確かね、スネオ役の人と、あとはなんか、あの背が高くて頭がアフロの副島さんとかが出てたですよね。で、今思えば結構有名どころの人が集まってやってたんだなって思いますが、そんなにね、大きな規模の劇場じゃなかったです。東京の、忘れました。うん。まあでもね、その劇を見たっていうことはね、めちゃくちゃ印象残ってるんですよ。結構面白くて、まあ妻と二人で見に行ったんですけど、その頃はまだね、子供も生まれてなくって、うん。で、今日の話は、まあ、劇が面白いとか、そういう話じゃなくて、まあ、プロの、こう、演劇者って、どういう人なのかな、みたいなお話をしていこうと思います。劇をやること自体は誰でもできるわけですよ。それこそ幼稚園とか保育園とかでも劇とかやりますよね。で、まあ中学高校と演劇部とかがあったりして、じゃあプロとアマチュアの大きな違いって何かなって思った時に、台本かなって思ったんです。で、これは台本がよくできているかどうかとかじゃなくて、台本をいかに、こう、自分だけのものにできているかみたいな。うん。そういうところじゃないかなと思うんです。なんか今日は、劇団に学ぶ、自分の台本の作り方って言うとあれですね。うん。まあ、メモの取り方ですかね。うん。で、結論から言うと、プロの、本当に一流の人の台本って、もう書き込みがすごかったりするんですよね。あ、中にはその書き込みが必要なくて頭の中に全部入れちゃうみたいな人もいますけれども、細かい書き込みはめちゃくちゃ多いんですよ。シチュエーションであったりとか、どんなことを想像してるとか、頭の中とか、思いついたこと全部書いてるんじゃないかなっていうぐらい書き込みだらけの台本だったりするんですよね。で、じゃあ素人がどうなのかって言ったら、与えられた台本をそのまま読む、これですよね。まさに素人って私たちのことですかね。うん。私もね、卒業生送る会とかの劇とかやったことありますけど、完全に、まあ、与えられたものを読むだけ。まあ、うまいとか下手とかね、そういうレベルじゃないですよね。うん。でもプロの役者さんはそこに役作りが入るわけじゃないですか。で、そこで出てくるのがやっぱり台本への書き込みなんですって。で、この台本への書き込みがこう細かければ細かいほど、その役みたいなのにこうどんどんどんどん入っていけるみたいなことがあるようで、で、これ普段の生活でも言えることじゃないかなと思うんです。役者さんで言えば台本にどんどんどんどん書き込んでいくっていうのがプロの、まあそうですね、なせる技かもしれませんし、じゃあ自分の仕事ではどうでしょうか。私は、学校の先生です。はい。で、授業を考えるときに、やっぱりその授業案みたいなのは作ったりすることも結構あります。特に道徳に関しては、こうどんな話をするとか、どんな時に図を見せるとかっていうのを、自分の作った授業計画みたいなのに足りない部分はどんどん書き込んでいくんですよね。で、教科書って5年間使うんで、同じ学年で5年やれれば、5年分の書き込みがそこに蓄積されるわけですよ。で、そうなってくると、1回しか書き込んでないものより、2回、3回、4回って書き込んでったものの方が、明らかに授業の質としては上がってくるわけです。で、これ役者さんの台本でもきっと同じですよね。読み込む、読み込む、読み込む、読み込む、やってみる、やってみる、やってみる、やってみる、書く書く書く書く、ね、これを繰り返せば繰り返すほど、その役に対する精錬度っていうのは上がってくるわけじゃないですか。で、どの仕事にもこれは言えますよね。 じゃあ仕事の質が上がらないってどういうことかっていうと、やったことが経験にならないってことですよね。全くメモ取らない人とか、うん、全く言われたことをやらない人とか、まあ、それは論外ですけど、うん、プラスこう自分でこう自分を高めるために必要なものは何なのかっていうのを実践していく、ね、これはプロの役者さんがやってることを、まあ、そのまま真似ることは難しいかもしれませんが、まあ、似たようなことをやっていくってことが大切なんじゃないでしょうか。うん、自分の仕事の中でこうメモが必要な場面とか、こう積み重ねられるものっていうのはきちんと積み重ねていく。こういう姿を子供たちにも見せていきたいなと思います。じゃあ、子供のうちにできることは何なのか。これはですね、ケテブレじゃないですかね。うん、これ、まあ、ケテブレっていうのは、まあ、計画テスト分析練習を繰り返し行うっていうものですけど、まさにこれって今の話につながると思うんですよ。やってみて、まあ、書いてみて、分析してみて、で、またやってみるみたいなことの繰り返し。で、これを子供のうちから、まあ、どんなことでもいいんですよ。本当に。まあ、自分の好きなスポーツのことでもいいですし、まあ、それこそ、ゲームでもね、ケテブレ回そうと思えば回せるし、で勉強なんかは一番やりやすい。じゃあ、小学校とかね、中学校の義務教育の中で勉強する意味がないって思ってる子って結構いると思うんですけど、ここに意味を見出してあげるのはありだと思います。自分が本当に好きなものに出会った時に、それを突き詰めるための練習なんだよって。勉強でそれをやっておけば、自分が好きなものに出会った時、ね、自分が生涯これを仕事にしたいなって思うものに出会った時、そこで役に立つわけです。これがただ言われたことをやる、ね、やらなきゃいけないからやるだと、もしかするとね、計算とか漢字とかそういうのは書けるようになったりできるようになったりするかもしれませんが、でも人生において役に立つっていうのは、やっぱりそういうふうにこう自分の仕事を突き詰めるとかに役に立つものじゃないと、まあ、意味がないとは言いません。でもせっかくやるなら直接つながる方がいいですよね。だからこそ私はこのケテブレっていう、まあ、実践が子どもたちが将来、本当のプロになるためには必要なんじゃないかなと思います。かの大谷翔平もケテブレっていうものが存在する前にこのケテブレに近いようなことをやっていたそうです。彼の練習は計画ね、そしてテスト実践してみて、でそれをちゃんと分析をして、でさらに分析をもとに練習をする。これまさにケテブレ。大谷翔平はケテブレを知らず知らずのうちにやっていた。で彼のやっていることっていうのは、本当に自分の夢を叶えるために必要なことをとことんやる。ね。すでにあれだけの結果を残した人がやってきたケテブレ。皆さんのお子さんにもぜひやらせてみてはいかがでしょうか。検索すればね、すぐ出てくると思います。もしくは、人塾のホームページからもケテブレについて調べることができますので、ウェブ検索で人塾と検索してみてください。多分上の方に出てくると思います。今日の話はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントをお願いします。次回以降もお話を聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。